リモートワークが増えて、人と話す機会が減って、あれ最近うまく言葉が出てこないなって感じたことありませんか？
ああ、ありますね、それは。
今回はですね、まさにそういう話す力が落ちたかもっていう危機感から、音声配信を始めたクリエイターの方の、個人的な記録をちょっと深掘りしてみたいと思います。
はい。
元になったのはご本人がラジオトークで語っていた、その挑戦の記録ですね。ブログはもう15年もやられてて、写真もかなり本格的だとか。
ええ、非常に興味深いですよね。単にスキル回復ってだけじゃなくて、なぜ人は新しいこと、特に音声っていう未知の領域に踏み出すのか、その動機とか、ぶつかる壁とか。で、それをどう乗り越えて、最終的に続ける目的をどう見つけていくのかっていう結構普遍的な話だと思うんですよ。
なるほど。この方の経験から私たちが何かを学ぶヒントも得られそうですね。
そうですね。何かを始めたり続けたりする上で。
へえ。で、その具体的なきっかけ、やっぱりコロナ禍の在宅勤務だったんですか？
そうみたいですね。会話が激減してしまって。
あ、これはまずいぞと、話すレベルが落ちてるみたいな。
そういう危機感ですね。それでじゃあ話す練習をしようと。その場として YouTube とか、あとラジオトークを選んだということらしいです。
でもブログ15年ってすごいですよね。文章での発信はもうお手の物というか。
そうなんですよ。そこが面白いところで。ブログ運営でアフィリエイト収入もあって、それで趣味の写真の費用を賄ったりとか、
へえ。
インスタとかツイッターとかもやられてる。だから文章での発信には多分自信があったはずなんですよ。
なのにあえて音声に、なぜなんでしょ
ご本人も言ってるんですけど、話すのは下手くそだと。
う。あ、そうなんですね。正直に。
だからこそあくまで練習なんだという位置づけだったみたいです。文章なら後からいくらでも直せますけど、音声はそうはいかないと。
確かに、撮り直しの手間って想像以上にかかるみたいで。
聞きました。20分の録音を修正するのに、2時間とか、時には3時間かかったりとか。
うわー、それはかなり根気がいりますね。音声配信始めた人が結構ぶつかる壁かもしれないですね。
まさに。で、その大変さをある意味逆に取ったのがラジオトークの使い方なんです。
と言いますと？
まず、ラジオトークではもう思いつくまま喋ると、ラフな感じで録音する場にしたんですね。
はいはい。
で、それを自動文字起こしにかける。
ああ、なるほど。テキストにするんですね。
そうです。それで内容を整理して、それをもとに YouTube の動画の構成考えたり、ブログ記事の元ネタにしたりとか。
へえ、すごい。音声の練習台がコンテンツ作りの最初のステップになってる。すごく戦略的ですね。
そう思います。だから当初の話す練習っていう目的がだんだん形を変えていった感じですね。
目的が進化していったと。
そうなんです。最初は純粋にスキルアップだったのが、そのうち録音したものをそのまま消すのはなんかもったいないなーって。
ああ、わかります、その感覚。
そこから資源活用というか、コンテンツの再利用っていう意識が出てきて、
はい。
さらにこの話もしかしたら誰かの役に立つかもとか、何か気づきになるかもしれないみたいな、ちょっと他者貢献的な視点も加わってきたようです。
もったいないから始まって、人の役に立つかもっていう変化、面白いですね。あと自己啓発も好きだとか、それも関係してるんですかね。
あ、それは大きいみたいですね。学んだ知識ってやっぱりインプットだけじゃなくて、行動に移したり伝えたりすることが大事だと感じていたと。そのアウトプットの場、実際に誰かに聞いてもらう場として音声配信が機能し始めたっていう。
なるほど。
で、多分一番大きな発見は、喋ることによって自分が何を分かってないかが分かってくるっていう点じゃないかと。
ああ、それはありますよね。話すことで自分の考えがまとまったり、あれ、ここ理解してなかったなって気づいたり。
まさに発話が自己理解のツールになったということですよね。
それがこの方の場合は音声配信だったと。ただ、続けるとなるとモチベーション維持が結構大変そうですけど。ブログはアフィリエイト収入っていう分かりやすい動機がありましたけど。
いいポイントですね。ご本人も「いいね」とかコメントみたいな短期的な反応は、テンションは上げてくれるけど長続きはしないと。
はい。
やっぱり持続的なモチベーションのためには、はっきりした目的が必要なんだって強調されてますね。
15年ブログを続けられた経験からその重要性を感じてるんでしょうね。
おそらく音声配信でもまさにその続けるための理由を今探している最中という感じみたいです。
その探し方として、 大きな目標をもっと小さな目標に分解して一つずつクリアしていくみたいな話もされてましたね。
ええ、日々の達成感が大事だと。その自己分析もなかなか興味深いですよね。一方で音声配信の市場全体については結構冷静に見てるなと思いました。
と言いますと？
個人の配信者はまだ少ないんじゃないかとか、結構上手い人でも再生数が思ったより伸びてない現状があると。
ああ、
市場のその歩数自体がまだ小さいのかなって分析してますね。でも来年以降とか市場がもっと大きくなることには期待もしてるようです。
ご自身の課題についてもすごく正直ですよね。話し方が平坦になっちゃうとか。
ええ、
バナナ話し方も技術を実際のトークに落とし込むのが難しいって自分の頭の悪さを痛感するとまで。
そこまであからしいに。でもその試行錯誤のプロセス自体がもしかしたら将来のなりたい姿、まあビジョンみたいなものを見つけるきっかけになるかもとも。
うん、そこになんかこの方の探求の本質がある気がしますね。
そうですね。スキルの壁にぶつかって完璧じゃないけど始めてみて、目的も変わっていって発信しながら自分を発見していくっていう。これって何か新しいことを学ぼうとしてる人誰にとってもすごく示唆に富むプロセスじゃないかなと思うんですよね。あなた自身の経験と重なる部分ももしかしたらあるかもしれません。
本当ですね。個人的な課題解決から始まったことがいつの間にか自己発見とかコンテンツ戦略とかもっと深い続ける意味を探る旅になっていった。その様子がすごくリアルに伝わってきました。
ええ、不完全でもまずやってみるっていうことの大切さ。
はい。
それと続けていく中でこそ最初の目的を超えた価値とか自分でも気づかなかった側面が見えてくる。言葉にして外に出すことがいかに自分を深く知ることにつながるかという実例ですよね。
まるで自分自身の成長記録を公開している公開練習ドキュメントみたいですね。
そういう見方もできますね。
さて、これを聞いているあなたがもし誰かのためというよりまず自分自身の成長とか発見のために何か公開練習をするとしたら、それはどんなことでしょう？ちょっと考えてみるのも面白いかもしれませんね。